はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。今週はちょっとすごいプログラマーについて話したいなと思うんですが、いや、先週、いや、勉強するの得意な方がプログラマーとしてとりあえず飯食えるぐらいになるまでが早いというような話をした。まあ、そうは言ってないけれど、まあ、そういう話をちょっとしてて思ってたんですが、してた時は思わなかったんですけど、した後になんか違うなと思って、違うというか、プログラマーに必要なのは勉強する能力なのかっていうのは違うんじゃないかなという気がしてきて、まあ、何が違うのかなっていうのをちょっと考えたんですよね。で、その結果として思ったのは、なんかプログラマーとしてとりあえず、なんて言うんですかね、立ち上がるまでは早いと思うんですよね。その勉強するの得意な方が。でも、なんかそれっていうのはすごいレベルの低い話だと思うんですよね。そのプログラマーとしてとりあえずなんかできる、まあ、飯は食えるとか、とりあえず仕事ができるとか、そういうレベルであって、なんか、まあ、それには 勉強するのが得意な方が圧倒的に有利であるのは間違いないと思うんですよ。けど、だからプログラマーは勉強できた方がいいかっていうと、そうではないと思うんですよね。で、何が違うかっていうと、やっぱり最初の段階で有利だってだけだっていう気がするんですよね。で、プログラマー、で、それ考えたんですよ、いろいろと。考えてっていうか、で、なんでそんな違和感があるっていうか、なんか実態と違う話になってるんじゃないかという気がするのは、やっぱ低いレベルを目指してるから、そういう話になるんですよね。で、プログラマーとしてとりあえずできるようになるみたいなことは、まあ、どうでもいいんです。どうでもいいっつうか、まあ、そこが重要じゃないだろうって気がするんですよね。で、重要なのは何かっていうことを考えると、すごいプログラマーの方が重要なんじゃないかなと思うんですよね。その最低ラインにどうやって簡単にいけるかよりも、やっぱ自分の関心事としては、すごいプログラマーになるにはどうしたらいいかっていう方が、やっぱ関心事としては高いはずなんで、なんかそういう話をした方がいいよなと、心を入れ替えて、ちょっとそういう話をしたいなと。で、なんだけど、その前にっていうか、その話をしようと思うには、やっぱすごいプログラマーについて話さないとダメだなと思って、まあ、どういうのがすごいプログラマーなのかとか、そういう話をちょっとしたいなと。まあ、まず、自分はすごいプログラマーではないと思うんですよね、まだ。ただ、なんていうか、自分はまあ、すごいプログラマーになりたいなと思っていて、しかも、そんなにすごい遠いとも思ってないんですよね。すごいプログラマーではないが、すごいプログラマーを目指せるぐらいのところにはいるんじゃないかなと思っていて、まあそんな認識でいますと。で、すごいプログラマーっていうのは何か、どういうのがすごいプログラマーかっていうと、まあすごいプログラマーかっていうとというか、自分がどういうプログラマーをすごいと思うかっていうことを考えると、やはり傑出したアウトプットがあるってことだと思うんですよね。これはなんかプログラマーのすごさって、なんか一定の段階まではそのプログラマーの能力でなんか測られる概念だと個人的には思うんですけれど、例えばすごい難しいことがよく分かっているとか、そのアルゴリズムとかいろんなことを知っているとか、システムのことをよく理解しているとか、ハードウェア上から下までよく知っているとか、いろんなプラットフォームのこともよく知っているとか、まあ、いろんなライブラリーよく分かっているとか、なんかそういうのとか、ソース読むのがすごい、なんていうか、得意だとか、なんかいろんなそういう、なんていうんですか、プログラマーの技能的なもので、一定段階までは多分評価できると思うんですよね。ただ、そういうので、プログラマーを評価するべきなのは、中級ぐらいまでなのかなって思う ですよ。というのは、一定より先は知らなくていいこともあるわけですよね。でむしろ知らないことを避けるっていうのも重要なことなわけですよね。人生の限られた時間をなんか何に使うかっていう時に、まあこういらないことに使ってるのは自慢にはならないと思うわけですよね。何が必要で何がいらないのかっていうのはすごい曖昧な問題なんで、こう例えば自分なんかはね、ロングホーンとかに結構すごい時間を費やして、まあ、全然それは、何にもならなかったというか、それ自体はまあ無駄だったわけですけれど、なんかそういうのもまあ無駄っていうか、それはそれでなんか、こう人生なんでそういうもんなんですよね。だからそれが、いいか悪いかとかいう話はなんかすごい表面的でうまくいかないと思うんですけど、まあ、とにかく何にベットして何に時間を費やしたかっていうのはすごい重要な話で、でそういうのの良し悪しっていうのはまず途中の段階からはやっぱりアウトプットで測るしかないなと思うんですよね。でプログラマーの能力っていうのをアウトプットで測るのはなんかこうアンフェアに思う部分もあるんですよね。その例えばすごい能力を持ったプログラマーだけどめちゃくちゃ恵まれてない人とかが何もできないってことはあり得るわけですよ。理論上はあり得ると思うんですよね。まあ、本当にそういうことがあるのかっていうのは疑問ですけれど、自分はでもこうまあなんか一人で物作るわけじゃないし、その一人で作るにしてもなんていうか傑出したアウトプットになるかどうかっていうのはこう時代のうねりとかそういうものがやはり重要で、その個人がどうかっていう問題じゃない要素も結構でかいと思うんですよね。その時その場に立ってるっていうのが重要で、それはなんかこうプログラムの能力とはまた違う要素もある。まあけどそれもプログラムの要素っていう部分もあるんですけど、まあ、とにかくそのアウトプットっていうのはプログラマーのコードを書くという能力が良ければより良いってわけではないので、プログラマーの能力っていうのを測るときにアウトプットってどうなんだっていう部分もあるんだけど、でもそれ以外の尺度はやはりありえないと思うんですよね。結局だからその測り方はなんかそのものズバリを測っているわけではないが、その他の全ての尺度よりは良いっていう類のもんだと思うんですよ。で傑出したアウトプット、やっぱそれがすごいプログラマーってやつだと思うんですよね。いや本当ね、コーディング能力低いけどすごいアウトプットを出すっていうことはあり得るんですよね。でそういうのをいいプログラマーというのには抵抗もあるけれど、それでもやはり何かをやっぱ成した人はすごいって自分は思うんですよね。でまあ少なくとも逆にね、何にもすごいことをしないけれど良いプログラマーっていうのはまあ、やっぱりあんまりすごいとは思えないんで自分には、だからやっぱそれはすごいプログラマーって感じはしないよなと思うんですよね。でまあアウトプット、傑出したアウトプットがあるのがすごいプログラマーである、まあそれはそうだろうと思うんですけれど、まあ、他にも個人的にやっぱすごいって思うのは、まあ、すごいっていうか何て言うんですかね、こうプログラマーとしてまあすごいって呼ぶことにしましょう。すごいという中の一部のサブセットな気もするけれど、自分のすごいと思うプログラマーみたいな話なんですけれど、まあいいです、すごいプログラマーと呼びましょう。はい、ですごいプログラマーのもうなんか他にこうどういうのがすごいプログラマーかなって思うかっていうか、その側面として傑出したアウトプットだけだとちょっとイメージがこう固まらない部分もあるんで、自分がプログラマーとしてなんかね、こうすごいと思うのはやっぱ時代性が必要なんじゃないかなと思うんですよね。プログラマーなんかある時代を生きて何かをやったっていうね、そのそれがやっぱプログラマーの良いプログラマーっていうものと普通のプログラマーを分ける重要なポイントだと思うんですよね。その時代性、まあ、理想的にはその人が時代を作ってるのがやっぱり良いプログラマーですよね。ただ自分がその人が作ってなくても、なんつうかその人が大きく関わっていれば、まあ十分、なんというか、すごいプログラマーだなと思うんですよね。いや、コーダーズアットワークを読んでいると、やっぱりその、 例えばネットスケープの人とかがね、出てくるわけですよね。それはやっぱりこうインターネットのブラウザーっていうものをこう一般に広めたっていう、そのなんかそれがすごいわけですよね。その時代にそれをやって、まあそして世の中はこうなりましたっていう、そのなんかその時代の中でやったことっていうのがすごい、なんていうかインパクトのあることなんで、すごいって感じるわけですよね。やっぱそれは時代とは切り離せないと思うんですよ。そのインターネットの黎明期にはインターネットの黎明期にやることがあって、で Windows 95がこう爆発的に普及した時には Windows 95の上でやることっていうのがあって、 Win32 API とかですね。でやっぱりその2004年とかのちょうど XML HTTP、 まあ何ですかね、 AJAX ってやつですかね、 AJAX とかが流行って、そのフロントエンドとでいろいろプログラムがより多くやるようになって、そのバックエンドの方もなんかいろいろと変わってってっていう時代で、やっぱりやることっていうのもあって、でその時代ではその時代でなんかこうやることっていうのがあって、でやっぱりそのね、なんかこうマップレデュースとかハドゥープみたいなものを生み出すような時代には、そういう時代でなんかこうやることってのがあって、でスマホではやっぱスマホでなんかこう立ち上がる時にやることがあって、でそこで作ったものがあってみたいな、なんかそういう各時代各時代になんかその時代にしかない要素っていうのがあって、しかもそれが結構なんて言うんですかね、まあ社会的に大きな意味を持ってるというか、まあ、社会っていうとなんか非プログラマーの一般人がどうこうっていう話になってしまうんだけど、なんていうんですかね、こう自分的に大きな意味を持ってるようなことをやってるっていうのがやっぱすごいことだなと思うんですよね。自分が興味ないことで、まあ、すごいプログラマー世の中にいるかもしれないけれど、まあ、それは自分にとってはすごくないというか、自分は評価できないんで、そんなことは。いや自分は何だか分かんないけどすごい重要なことらしいことをやってた人がいましたって言われても知らんがなって話ですよね。それはなんか自分の評価対象外であって、すごいかどうかは、判定できないんで、分からんっていう話ですけれど、まあ、自分がやっぱりこうすごい重要だと思うようなことをことっていうか、そういう分野で何かこう何かをやってるというか、そういった何て言うんですかね、日々を過ごしたっていうのがやっぱすごいプログラマーっていうものの条件かなと思うんですよね。今何それが何なのかっていうのはちょっとまあすぐには明らかにはならないですけど、でもやっぱ各時代各時代ありますよね。で今自分はその iPad で、そのコアを使い切るみたいなことをやっていて、これはやっぱ今の時代っていうことだと自分は思っているんですよね。でまあそのそういうところにで何か、こうすごいことができたらいいなと思ってやっていて、ですごいことができたらすごいプログラマーに なるってことだと個人的には思っているんですけれど、まあ今のことはちょっと置いといて、やっぱ少し前っていうか、そのやっぱコーダーザットワークとかはもう過去すごくいいことをしたプログラマーへのインタビューなんで、こうなんか、その今の時点ではまあどれがすごかったかっていうのはある程度は判定できるんでね、やっぱそういうのはすごいプログラマーっていうのの条件として必要かなと思うんですよね。でそういうのの中にはこう多くの部分ではなんかこう重要だったみたいなことが結構あるんですよね。その時なんかこうみんながやらなかったけれど自分はやったみたいな、なんかこうすごく曖昧でできるかどうかもよくわからないようなことに対してなんかこうチャレンジしたっていうのがすごい 重要だったりすることが多いと思うんですよね。で、だからそういうのがプログラマーには本当は必要な要素なんじゃないかと、まあ、自分は思うんですよね。だからそれはなんかプログラマーとして重要な要素っていう時に、なんか勉強得意な方がいいとか、自分で勉強できる方がいいとか、自習できるみたいな、なんかそういうのと、なんかこう、そういうのよりは、なんかより本質に近いと自分は思うんですけれど、ただ、目指すプログラマーのレベルが全然違うんで、なんか、まあ違いますよね。で、しかも、やっぱり、とりあえずプログラマーとして立ち上がるのが早いかどうかっていうのは重要じゃないと思うんですよね。別にちょっと遅くたって別に立ち上がりゃいいじゃないですかと。そんなものが飛距離ちょっと早いっていうのが一体何なんだと、ちょっと思うんで、そういうのはあんま重要じゃないのになんか、プログラマーとして重要なことのように前回言ってしまってよくなかったなと思っていて。プログラマーとして重要なことは、なんかそういう、なんか、こう、うまく言えないけど、まあ、起業家精神みたいなやつの方が重要なんじゃないかなと思うんですよね。それは何かっていうと、やっぱこう、不安定なものに突き進む力とか、そういうのなんじゃないかなと。それはやっぱりある程度こう、リスクを取るっていうのに、なんかこう、慣れてるとか、そういうことが重要だと思うんですよね。で、それって、勉強ができるとは結構違う才能だなと思っていて、特にやっぱこう育ちがいい人はなんかそういうの苦手な傾向あると思うんですよね。まあ偏見かもしれないけれど、昔ね、そのミクシーの社長とかね、小笠原さんですか、とかがまあちょうど、まあ、当時 E マーキュリーって会社でしたけど、やっていた時とかに、私ちょっとだけバイトした、2、3ヶ月ぐらいバイトしたことなんですけど、まあね、彼は東大中退なわけですけれど、まあすごいリスクを取ってたんでね、別にエリートだからといってリスクを取るのが下手っていうことは全然ないなと思うんですけれど、いやーなんか、あの時代はやっぱクレイジーとは、まあ、クレイジーというのは言い過ぎだけれど、いやーやばいですよね、その、いや、東大中退してベンチャー立ち上げるの流行ってましたけれどね。いや、すごい流行りだなって思いますよね。今の感覚でいくと。いや、別に悪いことだとは思わないんですけど。むしろいいと思うんですけどね。もうちょっと今の時代もそういうのを増やした方がいいんじゃないかっていう気はするけれど。まあ、なかなかそういうのは時代の、なんていうか、うねりみたいなものが大きいんで、意図して増やしたり減らしたりってのも難しいですけどね。まあ、それは置いといて、こう、エリートがそういうの得意か苦手かっていうのは置いといて、なんかプログラマーですごいプログラマーになるのには、そういうことの方が重要な気がするんですよね。やっぱ作れるかどうかわからないようなものを作るとか、作ろうとする意思とか、作れるかどうかわからないわけじゃないが、作って意味があるかどうかよくわからないものを作ろうとするとか、なんかそういうのの方が重要なんじゃないかなと思うんですよね。なんか別に無駄なものを作るのがプログラマーとしてすごいことになるための才能だという気もなくて、なんか何を作るかの選択はすごい難しいんですけれど、ただ、なんか需要があって、まあやればそこそこ当たると分かっていて、みんながやっているようなことをやるっていうのは、まあすごいプログラマーにはなれないと思うんですよね。その、まあそれこそが時代が求めていて、なぜか自分以外誰も見えてないっていう場合もあるかもしれないですけど、なんか、そういうこと少ないと思うんですよね。やっぱすごいアウトプットは、なんかみんながやらないだけの何かがあることを、なぜか自分はやるっていうところに、凄さがあるんじゃないかなと思うんですよね。だからその、ネットスケープを作るのがすごかったのは、なんか別にその時に、それこそ HP とか IBM に行って、なんか無難な仕事はいくらでもあったと思うわけですよね。で、そういうことをやっていては、すごいプログラマーにはなれなかったと思うんですよね。いや、そういう中にもいいプログラマーきっているとは思うんですけれど。 なんかネットスケープとかいう超、なんか不安定っていうか、まあ、潰れても全然不思議じゃないようなところに行って、その人生をコミットしてネットスケープを世に出したっていうところがすごくて、いや、なんでそんなことしてるんだと。いや、そのプログラムの能力があればもっといくらでもいい仕事はあったと思うんですが、それをやったっていうところになんか凄さがあるわけですね。それはやっぱりそのやっていた人たちには何か確信があったわけですよね。これが時代を作るんだっていうようなね。で、それはやっぱりこう、みんなが無難にやっていたこととは全然違うわけで、だそういうことをやるっていうのはやっぱプログラマーのすごい重要な、適性というか、プログラマーにとって重要なことなんじゃないかなという気がするんですよね。それはまあどの時代でもそうで、なんか一番やっぱりホットで一番こう重要なことっていうのは、なんか一番無難で一番なんかこう、一番無難なことではないですよね、大体。なんかその時代にそれをやるのは、やっぱ結構、外れる可能性があるような類の、博打に近い部分が結構あって、やっぱそれをやらなきゃダメだと思うんですよね、すごいプログラマーのためには。で、別にすごいプログラマーになんなくてもいいんじゃないかっていうのは、まあ、その通りなんですけれど、なんか自分はやっぱり、こう、プログラマーにとって大切なことって、っていうのを考えた時に、そういうすごいプログラマーになるのに必要なことを持ってるのが大切なことなんじゃないかなと思うし、そういう人間の方が向いてるとも思うんですよね。別にそうじゃなくてもこの業界はやっていけますし、それでもいいんですけど、なんかプログラマーってのはそこは不思議で、なんかこう結構勉強に近いわけですよね。先週の話から考えても、やっぱ勉強全然してない人にやらせてみると、やっぱプログラムは結構勉強的な要素があるんだなっていうのをすごい実感するんですけれど、一方でなんか勉強が好きなタイプはあんまり好まないようなことが重要な場合もあるんですよね。だからその、そういう博打的なことに、なんかあんまりこう、なんていうんですかね、合理的とは思えないような、よくわからない判断ですごいベットできるような何かっていうのは、重要だったりして、なんかその両方があるといいんですよね、プログラマーは。そこが面白いところだと思うんですよ、やっぱり。それが、なんか、アカデミックに論文を書いて、なんかこうやっていくっていう世界との違いで、そこの面白さっていうのをなんか先週は言えてなかったのが良くないなと思ったんですよね。プログラマーはやっぱ、勉強できればいいってもんではないと、けどできた方がいい部分はあると。でもなんかできすぎるとやっぱそういうの下手になりがちなんで、なんか適度にバカな方がいいかもしれないなと思うんですよね。まあ、バカっていうか、なんか、賢く生きるのが上手すぎると、すごいアウトプットできないんじゃないかなっていう気もしていて、だから、なんかちょっと頭悪い方がいいですよね、そういうところは。頭悪いっていうのはうまく表現できないですけど、なんか、賢い選択ではない何か、というか、自分はよくそういうのをなんかロックかどうかみたいな話をするんですけれど、いやロックじゃないよそれみたいな、そういうふうに言いつつロックはあんまり知らないんですけど、自分は 結構ね、ブルースギターとかはね練習してるんでね、ブルースはそれなりにまあまあ聞いてると思うんだけれど、ロックそんな聞かないんですよね いやなんだけどね、いやロックじゃないのよくないよなみたいな勝手にイメージで語ってるんですけれど、いやそうそう、ロックじゃないといかんと思うわけですよね、プログラマーは。ロックンローラーですよ。いやーね、いや全然関係ないけれど、いやまあそれは全然関係ないからいいか。いやなんかエレキギターとかでね、 A マイナーペンタとかでね、なんかこう、アドリブとかするの結構やりたいなと思っていて、最近エレキが欲しいなとちょっと思うんですけど、まあそれは全然関係ない話なんで、まあ置いときましょう。いや、ロックですよ、ロック。そう。プログラマーに必要なのはロックだと、ロックあんま聞かないけれど、まあ思ったりするわけですよね。いやー、まあけどなんかそういう要素はあると思うんですよね。なんか反社会的っていうのはちょっと違うけれど、なんかプログラマーって結構昔はそういう要素強かったと思うんですよね。この組織とは反発して、まあ、やっていこうという、まあそのなんかこうストールマンとかそういうの明確にやってましたよね。やっぱこう GPL とかそういうもので、なんかこう会社が握ってしまって自分のやりたいことができないっていうのは良くないなと思って、まあああいうことをやっていたわけで、自分はなんかあんまりそのストールマン的な哲学にはあまり賛同はしないんですけれど、でもやっぱプログラマーっていうのの文化っていうのをなんかこう会社よりも上に持ってくるっていうのは、やっぱ昔のプログラマーたちが頑張ってやったことで、なんかそういうのはこうなんか分かるところもありますよね。昔やっぱりね、なんかこうジーンズに T シャツでなんかラジカセとか持って、まあラジカセ持ってたかどうか知らないけれど、なんかやってる感じがプログラマーってやつですよっていうようなね、イメージ作りを頑張ってしてたと思うんですけれど、最近なんかそういうのも流行んないですよね。でもなんかそこには大切な要素もあるよなってちょっと思うんですけれど、いやー、まあとにかくそういう何て言うんですかね、こうなんかロックな感じが重要だと思うんですよ。ロックっていうか、なんかこう今時代はこれだって思ってそれをやるみたいなのがやっぱプログラマーにはすごい重要な才能で、まあ、才能っていうか、なんか重要だと思っていて、それっていうのはやっぱこうみんながそうだとは思っていないけれど、一部の人たちはまあそうだと思っているようなことだと思うんで、大体でそういうのをやるっていうのはやっぱりこう、勉強とは反対とまではいかないけれど、結構違う才能のような気がしますね。だまあやっぱりベンチャーとかでね、なんかやるとかね、そういうのと同じような話だけれど、やっぱそういうのは自分はプログラマーにとって結構重要な部分なんじゃないかなと思いますね。こう大企業のプログラマー、大企業じゃないと学べないこともすごいたくさんあって、プログラムはなんか学んだ方がいいとは個人的には思うんですが、その他のことを一切失わないで学べるんだったら、それはぜひ学んだ方がいいと思うことなんですけれど、なんか一方で大企業に入るとね、ロック魂を失ってしまいがちなんでね、それを失ってしまうのは良くないなという気もしていて、いやー、なんかそういうで、まあ、大企業に入ってずっとやっていくのはその人生としては別に何も悪いことはないんだけれど、すごいプログラマーになるには向いてないなと思うんですよね、それは。それですごいプログラマーも世の中にはいるかもしれないけれど、なんかそれは、なんというか、こう、向いた結果そうなったんじゃなくて、もともとすごいプログラマーがなんか大企業にいただけっていうだけだと思うんですよね。なんかそういう人たちは、ロック魂を持ってるじゃないかなとなんとなく思っていて、ただこの話はすごいこう何度か言ってるような話にもつながるんだけど、まあこう時代の流れとかにも影響があって、なんかロックな魂が大きなことをやれる時代とやれない時代もあるかもしれないなという気がするんですよね。やっぱこう洗練が進んでいくと、より専門的なこう知識とかの方が重要になってくるっていうのもあって、いやー、なんか最近その MI マロックっていうアロケーターのコード読んでるんですよね。で論文も読んで、まあこの話は来週しようかなと思ってたんですけど、 いやまあコンカレントでね、パフォーマンス出すあの手のものっていうのは、すごい高い専門性がありますよね。まあ、コードすごい複雑ってわけでもないんで読めるんですけれど、いやコンペア&スワップですごい頑張っていくような感じっていうのはね、やっぱ専門性ですよね、あれはね。で、なんか、この Facebook フォリーの方の、何でしたっけ、スレッドキャスチュードアリーナとかのコードも読んでいて、いやそう、ああいうのとは違うけれど、似たようなことをやりたくて、いやコード読んでると、あれも高い専門性だなと思うんですよね。なんか、ああいうのは、大学のアカデミックなものの延長にあるような気がしていて、ああいうのをロック魂でやるのは大変ですよね。だなんかこう、ああいう、より専門性の高いものが重要になってくる時代っていうのもあって、並列 GC とかもそうですよね。なんかこう、最近の Android のランタイムとかをより良くしていこうと思ったら、やっぱそういう専門知識の方が重要かなという気もしていて、時代的にそういうのの方が重要になることもあるかなと思うんですよね。なんかこう、成熟した何かが、こう、それを発展させることがその時代で一番重要であるという場合も、まあ、あり得ると思うんですよね。なんか、実はその時代にはもっと重要なことがあるけれど、なんかそんなことをやってしまっていて、それは大して、なんかこう、すごく難しいことをやった結果、何パーセント速くなりました程度の話で、まあ、それはそんなに重要ではない可能性もあるんですけれど、でもその程度が一番できる重要なことであるっていう可能性も自分はあると思っていて、それはやっぱりこう時代のによってはそういうこともあるかなと思うんで、で、そういう時には、ロックな魂はあんまり役に立たないですよね。いやでもね、自分はね、こう、ロックであれって思うわけですよ、プログラマーは。いやね、それはなんていうか、あれですよね、こう、自分の思うプログラマー像って話ですよね。プログラマーとはそうでなくてはいけないっていう根拠は全然ないけれど、自分はそう思うっていう。いやまあ、そういう点では自分は、ね、フリーランスでこう、まあ、最近は好きにやっていて、これは結構ね、まあまあロックだなと思いますね、やってることは。なんか、もっと、なんか、無難なこともできますが、自分は。なんか、まあ、そういうのはもういいかなと思ってるんで、で、やっぱそういうのはもういいかなって思える方が、ロックなことはできるよなという気もしていて。まあつまりなんすかね、すごいプログラマーっていうのは、よし、じゃあちょっと話をまとめましょうと。なんか先週勉強得意な方がいいなと思ったけれど、プログラマーっていうのはそんなもんじゃないんだっていう気がしてきたと。で、なんでかなっていう、なんか何がそのプログラマーの大切なところとなんか乖離してるかなと思うかと考えていくと、やっぱこう、とりあえずちょっとできるようになるみたいな低い目標のところで適性を語るのが良くないと、まあ思うと、そんなことは大して重要ではないんじゃないか、人生と、まあ、思い直したと。いや、プログラマー人生ってのはそんなのはどうでもいいんすよと。別に最初にね、ちょっと効率よくプログラム書けるようになるか、すごい時間を無駄にしながら、なんか、ああだこうだしながら時間を突っ込んでできるようになるか、どっちでもいいんすよと。まあ、時間突っ込むとね、多くのものが犠牲になるんで、その犠牲に耐えられない人にとっては、まあ、向いてないっていう話もありますけどね、やっぱそういう時間とか突っ込むのは、一般にはね、学生とか若者の方が得意ですよね。もう私は正直、この年でも全然そういうのできちゃいますけどね。ただ、なんか、そこは人によりますよね、やっぱり。でもまあいいとして、まあ、そんなことは小さなことであると。それよりもやっぱプログラマーっていうことを考えた時に重要なのは何かっていうことを考えると、やっぱすごいプログラマーの方に着目した方がいいんじゃないかなという気がしてきたと。で、すごいプログラマーっつうのはどういうプログラマーを指すのかなって思うと、やっぱりまあアウトプットでしか測れないじゃないかなと、途中からは。まあ、思うと。でもアウトプットっていうのはすごいいろんな要素が絡むんで、単純にプログラマーの凄さっていうのをこうそれで表していいのかっていう気もするけれど、でもまあそれ以外の指標はありえないんで仕方ないかなと。 いうことで、やっぱり、アウトプットだなと。ただ、アウトプットってだけだと、なんか自分の考えるすごいプログラマーっていうのをちゃんと表現できない気がしていて、やっぱそれにか、時代性に結びついてるのが、すごいプログラマーって感じるところかなと思うんですよね、ということで、時代性に絡むような、すごいアウトプットをするのがすごいプログラマーだと思うわけですよと。いやね、例えば、これはすごいプログラマーの例じゃないですけど、以前このポッドキャストで言ったら、普通選役とかっていうのはすごい時代性があると思うんですよね、今から振り返ると。もうああいう仕事は多分存在しないし、この後もないし、なんか、あの時代、日本という場所でちょうどああいうことがあったっていう、その時になんかそこをやっていたっていうのにはなんか時代性があると思うんですよね。で、あれがすごいプログラマーじゃない理由は、なんか自分がしょぼかったからで、今と同じぐらいの実力で、なんかすごいことをやるぜっつってあの場にいれば、もうちょっとすごかったような気がするんですよね。まあそれはいいとして、こう、そういうようなのの、なんかいろいろなものがはまった時に、なんかすごいプログラマーになるんじゃないかな、人はと思うんですよね。すごいプログラマーっていうのは人間の属性というよりは、人間が時代との相互作用の結果、なんか出来上がるものであって、人間単体では存在しないと思うんですよね。それはなんか昔こうエースプログラマーみたいな話でなんかしたかもしれないですけど、やっぱこう重要な問題があって、そこのなんかうねりのような場に立ってる人間がすごいプログラマーになると思うんですよね、自分は。だからそういうのなんで、でそういうプログラマーがすごいプログラマーであって、そういうのが大切であると思うのならば、必要なことっていうのは、なんか、勉強ではないんじゃないかという気がちょっとしたと。自分でね、自分からなんかこう、自習していろんなことを学んで、新しいことをどんどん、受け入れていくとかね、そういうのはなんか、そんな重要じゃないんじゃないかなと。いや、まあ、できた方がいいとは思うけれど、なんか、凡庸なプログラマーですよね、そういう話が重要なのは。そんなことはね、いいんすよ。いや、できた方がいいけれど、凡庸なプログラマーにすらなれないっていうのは困ったもんであるっていう話もあるんで、まあ、凡庸なプログラマーを目指すのもそれはそれで、ありなのかもしれないけれど、まあ、なんかやっぱそういうのは重要ではないよなと。やってもいいことだが、重要なことではないと。もう、やっぱプログラマー重要なのは、なんかこう、プログラムをする能力と、それを使って、なんか、チャレンジできるという、なんか2つの要素があって、なんか後者の要素が勉強では駆け落ちてしまうなと思ったと。まあ、そんなような感じの話です。いやということで、プログラマーは、勉強できればいいというもんでもないという いや、どうなのか分かんないですけどね。いや、私こんなこと言ってますけどね、結構勉強する方だと思いますけどね、自分は。でもそれはプログラマーにとって重要なものではないと。はい。まあそんな話でございます。それではまた来週。